はい、こんにちは、大竹まことです。今日は5月の28日木曜日。今日のパートナーは、
こんにちは、三浦康子です。
はい、私の横には
大竹秀明です。よろしくお願いします。
そして木曜日は
雷の匠と
雷学です。
お願いします。お願いします。はい、
ね、なんかみんなスタジオにいていい感じだね。
ね、あったかくなってき
てね。まあね、まあ、騒ぎはこのまま就職するのか、まだね、第2波第3波があるのか、もう見当もつかないね。
電車混んできました、
電車混みましたか。
ちょっとね、ゆったり一人で座っとったのが、結構もうお隣座ってね、埋まってました。久々に山手線乗ったら昨日、全部座席埋まってた。
そうなんですね。
挨拶した隣の人にこんにちはなんて。
しない。
しない。いや、だって久々なら、久々に隣に人がいたなんてねえじゃん、だって近頃。
まあね、
なんかそれも怖い世の中になってますね。こんにちはと挨拶された
の。リスナーさんに、席座るときにちょっと失礼しますって言うっていう人がいたんですよ。
それは素敵だなと思った。
一言言うっていう、
ね、
でも今電車であんま喋るとね、喋んなみたいな空気あるでね、まだ。
三浦、あれやっぱりちょっと俺と同じ神経質だから、座るときにシュッシュって座席になんかしたりして、そんなシュッシュ。
しないよ、しないよ。
持ち歩いてる人いいんすかね、電車でやる人とか。
まあ、持ち歩いてないな、あれは。
伊藤四郎さんは、電車にたまたま乗るときも座らないようにしてるって言ってました。衣服に、なんかウイルスつく。
空
いてたしとしても、この間うっかり座っちゃったみたいなことを番組でおっしゃってました。
うっかり座っちゃった。
私は立ってる時は、あれですよ、何も触らないように、ちょっと膝を曲げて、丹田に力を入れて、
すり皮持たない。
そう、やってんの。
すごい。ノーハンドで立ってる。
やってんの。漁師のね、本読んだことあってね、漁師はね、板の下一枚地獄だなんつってね、丹田に力を入れてね、森を持たないと死んでしまう。っていう描写を思い出しながら電車に乗ってるの一人。
サーフィンとかですぐできるかもしれない
ね。できるね。
いや
電車で修行して、サーフィン
電車でもこのカーブ乗り切ったら
一人で遊んでんの。相変わらず
相変わらず一人ですか。
相変わらず一人で、
相変わらず居候は続いてるわけですか。
居候続いてますけども、いよいよ出ることになりました。部屋決まって、今引っ越しの、引っ越し屋さんの方が忙しくて、引っ越し屋さんのスケジュール待ちで、なかなか引っ越せないんですけど、
一
応家だけは
決まったんですね。
お部屋決まって、
よかったですね。
面白いね、めいっ子が。めいっ子、聞いてるかもしんねえ。やべえ、あんまり悪口言うと、聞いてんだよ、理想の。
悪口なんですね。
悪口じゃないけど、ちょっと、妹の旦那が、甥っ子ね、息子を叱ったりしてたの。勉強をすぐサボったりとか。で、なんか怒ってて、ほんで、なんかちょっと空気がピリッとしてるとこに、私が、おはようなんて言っちゃったもんで、めいっ子の方よ、女の子の方が。ちょっとなんかアイコンタクトですが、今はまずいみたいな顔するじゃん。でそれでなんか2人でスーッとさ、こうやってソファーの方行ってさ、なんとなくこそこそとさ、おい空気悪いなっつって言ったら、めいっ子が、そうなんだよ、ぼちぼちコロナ打つかなって言って、お父さんのことをね、お父さんもぼちぼちコロナ打つかなって、そうか、そんな感じかって、そうだな、怒り方がちょっときつくなってんなっていうもん、そうなんだってことは、コロナ打つに入ったってことは、いよいよ安子も出てた方がいいかなって言ったら、私は別にいいけど、まあそうだな、ぼちぼち出た方がいいかな。言われた。
メイコと女の子。
女の子、メイコ。
そんな喋り方の。
可愛いでしょ。
まあそうだな。
あれおいくつでしたっけ？
10歳。
10歳。
もう大人の会話ですよね。
言葉も知ってるんですね。
変な言葉ばっかり覚えて、まあ変な言葉。
会話だけ聞いてたらおじいちゃんと喋ってる。
じゃあちょっとキャラ乗せて喋んなよ。なんか。
可愛い。
ひそひそキャラだともうひそひそキャラなのよ、腕組んで眉間にしわ寄せて。そうだな。
間で熱いお茶飲まなかった？
私のことやす子って呼ぶのよ、本当に。なんでかしらけど、上から目線で、やす子もぼちぼち出た方がいいよ。なんだよそれっつって。
まあ楽しく過ごしてるってことじゃないですか。
楽しく過ごしてるでしょ。笑っちゃった。
コロナのあれをね。いやもうこれだけで、まあそうだな。まあ今言ったみたいに、まあコロナ打つにも。 まあ、もういつも言うけども、すごい心配してる人と、ね、意外と気楽に考えてる人と、
ありますよ。
いや、これどうしてかなと思うくらい、ね。俺はちょっとやっぱテレビとか、まあ、どの番組も、まあ、これもそうかな、含めて、いろんなことを、たくさんの情報が溢れてて、やっぱりそれをね、聞いてる人たちは、こう、選択しなくちゃいけないわけじゃない。そうするともう、絶対に、かかれないぞっていうね、こう仕事しなくちゃいけないしみたいな人もいると、やっぱ神経質にならざるを得ないかなというふうにね、思うよね。君たちはそろそろ仕事は戻ってきたの？
そうっすね。今週1週間は、そうですね、仕事戻ってきた感じしますね。だから体がもう怠けちゃってて、だから仕事ないのが当たり前の体になっちゃってて。
わかる。
だから、だからいつもこなしてた一本がすごい大変なんだ。だから、このラジオも辛いっすよ。
ちょっと長いか。ちょっと長いな。
長いっすね。
長いか。
2時間半が長い。
よくやってますね、大竹さん。
なんだそれ。
だから早くその体の調子も取り戻さないと。
お前いつまでも正月が続いてるじゃん。
そうそう、勝手になんかね、正月じゃないっすけど、体が勝手にそうなっちゃってて、だ本当にずっと人間として、人間としてっていうか、やっぱ自分に一番合ってるのはずっと働いてるのが一番合ってるなと思いました。
そうだね。
いいペースで。
まあ、君の話からでもあれだよね、はい、なんかこう芸人としての危機感みたいの全然伝わってこないよね。
いやいや、出してないだけでずっと悩みはありますよ、やっぱ芸人としての。
芸人としての
悩みありますよ。
何
ないだろ。
いや、雷のシルバーラジオやりてえなとか、いろいろ。
シルバーラジオ
何それ、まあ、俺だけさんがゴールデンラジオなんで、
はい、
雷の文化放送
で。あ、文化放送だね。
冠番組やりたいですよね。
できるんじゃないのすが。
あのゴールデンラジオのレギュラーになった時に、あのインタビューとかあるじゃないですか、その時からずっと、だからもう 3,4 年前からずっとシルバーラジオっていうのを言ってるんですけど、未だに実現しないっていう。
じゃねえな。3,4 年言い続けて、じゃねえな。
だそれが悩みですよ。シルバーラジオやりたいって
言ったんだよ。もうだから、だから飢えてない感がもう漂ってるからね。
でも私もラジオやりたい、ラジオやってね、1日30分みたいな帯にして、それでなんか規則正しい生活をして、なんか今日は小鳥がさえずってましたみたいなトークをして、なんかお金もらえないか。なんかもうこれからなんかもうこれからのこと考えたらさ、もうだ50代になって突入しちゃうしさ、どうやって生きていけばいいか悩んじゃうじゃない。
でもあれだよ、こう、まあ、俺より太田さんなんかね、はい、この番組やって別の番組もね、もうやるわけで、これはもう大変なんじゃないかなと思うけどね。
働き蜂、まあ、
すごいっすよ、
でも家にいるよりずっと楽しいですからね。本当に。
始まった。
こっちの方が癒しの場所ですから。
働いてる方が癒される。
ってなるですね、
はい。電車大好きなんでしょ。
電車大好き。電車の中が一番自由な時間なんですよ、ね。
新聞ゆっくり読めるっつって
寝られるし、新聞読めるし、週刊誌読めるし、エロサイトチャラッと見たりとかね。
電車で自由
自由自由やり放題。
山手線に住みなさいよ。
ぐるぐるぐる
ぐるぐる回って。
マナブはどうなんだ、仕事一発やったらしいけど。
あ、そうですね。仕事戻ってきまして、で、今週の土曜日をね。
あさっての土曜日ですね。はい。
が、4時ぐらい、朝の4時から仕事始まって、そっから夜の10時、11時まで仕事っていうスケジュール。
すごい。
スケジュールが来て、本当に嫌でした。
嫌でしたって、まだ迎えてねえか。
迎えてないんですけど、うわーと思って。
もうロケだ
と。朝生放送出て、
4時半から
?4 時半から。で、朝の8時から夜の8時ぐらいまでリモートの収録があって、そのリモートの収録も、こんな長く撮るのに2回分ぐらいしかない予定で、と思って。
聞いてたらどうすんだよ、
で、
土曜日のスタッフさんに。
で、終わってから、ちょっとなんかね、あの広告っぽいお仕事の収録があって、はい。で、その広告に関して、その告知する情報番組のちょっとしたインタビューがあって。
文句言うな。
いやだな
お仕事お仕事
キャンプエンスって終わった仕事ならいいけどまだやってないまだスタッフさんともお会いしてねえんだよ、聞かれてたらどうすんの。
まだ終わってないでこれ。
終わってないですよ、もう明後日の話。
明後日のやつちょっともうちょっとこうねバランスよく
でもやっぱり休みが続いてて急に久しぶりにキュッていうスケジュールだから、
あと収録もさなんか短くなっとったじゃん、うん、今まで、うんはい、収録したとしてもなんか長時間やっちゃいけないとかいろんなルールがあって1時間とかさ、はいはい、マックスだからサクッと終わってよかったじゃん、
うん、いや俺もね今テレビタックルなんだけど、はい、前は2本撮るわけでしょ、うん、それで前はどうなってたかって言ったらまあ1時間番組撮るのにまあそれでも前もっと長かったんだけど、はい、うん、たけしさんがちょっと短くしろとか言って、うん、そりゃそうだみたいなことになって1時間半で、うん、半かからずに1本撮ってた。
あ、それでも短いですね、普通は倍以上ですもん。全然、
ね、これだいたい2時間ぐらいかかってた、
2時間から3時間は
最低でも、で1時間半でこう、まあ、それ1本と間なんいや他の人はねゲストの人は入れ替わるから俺とたけしさんとか入れ替わんないから、うん、間ちょっと休憩があるのね、うん、30分ぐらいかな40分ぐらい、うん、30分ぐらいでもう1時間半っていうのだったんで、うん、これがリモートになってどうなったかっつったら、はい、まあ、リモートだから行ってたけしさんとも会わないのよ、
はいはいはい、
別部屋で、はい、別部屋にいてわーって話して2本撮んのに、うん、ね2本撮んのにだよ1時間半で終わるんだよ。
え短っ
5時から始めて6時半過ぎには終わった
。え短っ短っ、うん、じゃあもうノー編集で出すぐらいですね。
VTR がたくさんあるんだって。
あとで差し込んでいくんですね。
VTR がたくさんあるんだって。まあだから、まあ、それもあってだから前言った出演者も今、まあ、これから来週あたりからスタジオになるらしいけども、うん、5人かそのくらいより増やせない、うん、今この状況で、うん、前全部で10人ぐらいだからね、うん、で俺も気遣ってあの人まだ喋ってないなとかいろんなこと気遣ってたけど、うん、5人だったらもうみんなどいつもこいつもよく喋りやがって、うん、まあ誰とは言わねえけど喋、ねまあ、る喋るなお前長えな、ねまあ、そんなのそれでも、まあ、長く喋ってる人もいたりしてるんだけど、うん、1時間つ1時間半ぐらいだよなあれ。
短いなあ、
まあ、2本1時間半、うん、もうめっちゃくちゃ
時給換算したらすっごいお得だな、ね、燃費がいいな。
はい燃費いいです
、はい、いいな。
もうずっと続いてくんねえかなと思うくらいスタジオ戻んなくてもいいんじゃないかみたいな、うん、いやでもね
燃費が悪いと
ちょっとねスタッフもそう思ってる節がちょっとあるよな、うん、このまんまスタジオ戻っても、うんこう VTR さ、まあ、VTR も多いのよ、うんまあ、それもスタッフが撮るんですけど、ね、大変なんだけど、うん、それでもそのくらいの枠で収まるってことが、うん、なんかこのリモートで分かっちゃった、
うんうん、で人数演者さんそんなにいらない、
いらない
少ない方が話も深くなるし、うん、面白いなんて気づいちゃった、
うん、そうそう喧嘩するやつは喧嘩するしね。
だから、うん、多分人員削減がこれ始まるじゃん、うんうん、多分私ねなんかね緊急事態宣言の時はね、うん、家におってね、うん、みんなも仕事がないし、うん、みんなも家にいるって妙な安心感があったんですよ、うんはい、どっかで、うん、そしたら解除されて、うん、さあ明日からまたこの競争の社会へ出るんだと思った方がちょっと心がギュンってなっちゃって、うんうんうん、逆のあれですね始まる方が怖かったですね、うん、あっまた通常に戻るんだあの方が怖かった。
でも三浦はこう俺は全部見ないけどチラチラ見てテレビはあっちこっちたくさん出てなかった。
多分アーダーみたいなちょっとオーバー70が見る番組によく出てるかもしれない。
あなたみたいなオーバー70が見る
腹立つ腹立つ俺今何つったと思ってるよ。
フォローしてくれた。
フォローしてくれた。
それでも
あなたはテレビでよく見るんじゃないって他のタレントさんに比べたら。
びっくりしちゃう。助けを乗って伸ばしてくれた人に何か靴のかかとでおでこドーン。ダメな人間だ。怖い怖い。どうした？ヤスコの中に
冷やしキツネ来たら揚げ入ってなかったんですか？
ヤスコ の中に悪魔が住んでる、
人慣れしてないからね、
困っちゃってごめんなさい、人慣れしてない
から久しぶりだったからね、久しぶりじゃね、一週間喋ってんじゃないか、
悪魔が育ってました。
あ、びっくりしちゃったな、あのな、もう激痛がしたよ。心に激痛がしたよ。
シールの尖ったやつでおでこドーンって飛ばして、映像が浮かんじゃっても
全員油断しましたもん。まさかっていうタイミング。
ねえ。
本当だよね。びっくりしちゃった。どうした？
アータみたいな。アータって
。アータみたいな。
会話ってどうなっていくんだろうな、
もう。ね、これ困ったね。
学ぶもどうか、久しぶりに漫才やったら激痛が走ったって
言った。いや、そうなんですよ。久々に。
久しぶりに漫才やりました、本当に。
漫才やって。人前じゃないです。もう稽古場で。
人前じゃないの、
人前じゃないんです。
それ痛いだろう。
痛いです。もともと、まあ、お客さんの反応がないと、やっぱりちょっと痛み感じ。
いやいや、はい。客の反応なかったら、もう痛い、絶対痛い。
いや、そうなんですよ。やっぱり笑い声があるから嬉しくて、別に痛くても構わないぐらいに思えるんですけど、それもないし、プラスめちゃくちゃ久しぶりにやったんで、めちゃくちゃ痛くてですね、バーンってやって、匠の手もめちゃくちゃ痛い状態になってですね、いや本当にだから、なんかこれをきっかけに、そのやっぱコロナでほらリモートとか増えて、いろいろこう効率化されていくっていう流れの中で、やっぱり雷も漫才の形を考えていかなきゃいけないなとやっぱ思いましたね。
ソーシャルディスタンス、
ソーシャルディスタンス取って、
はい、はい、そう、
手の届かない距離、
距離でやれたらいいか
なと、殴られないように、
はい、思いますね。
野球選手だってホームラン打ってもエアハイタッチですもんね。
いや、そうです。
手と手でハイタッチ今してないですか。はい、
してんのに、
手袋してても、
へー、へ
ー、すごいことになっちゃってるね。
大変。胴上げとかどうすんだろう、優勝した
ら。あ、
エア胴上げ、
どうやって、
いいのがバーンって万歳して、監督がひたすら真ん中でジャンプして
よいしょ
いや、でも本当に今笑ってますけど、もしかしたらそうなる
か、なるかもしれないですよね。
もしかしたら、
それだったら胴上げやんないだろうな。エアドアゲってお前おかしいだろうな。穴でも掘って埋めちゃえば、落っことして落とし穴作っといてやりたいくらいじゃん、そりゃ。
ね、でも触れ合いたいときは触れ合ってもいいかなと思うんですけど、やっぱそこまで気遣わなきゃいけないんですね。
でも学ぶ前、そうは言ってもだよ、はい、まあ、自分たちの稼ぐね、大元じゃないですか、漫才なんか。そこでお金たくさん稼いで、ね、それで競馬で7万負けるんだよ、お前は。
ちょっと、はい、
ちょっとあんた、
ちょっと家の時間がやっぱ増えましてね。
何してんのよ。
はい、ちょっと
ウェブでやったんだ。
ウェブで、はい、
オンライン投票して、
オンライン投票して、
うん、そんなもん覚えちゃいましたか。
覚えちゃいました。いや、あれは楽しいですね、本当に。
いや、負けてる、
はい。
オンラインで、
オンラインで。
馬券買える。
馬券買えて。
ネットバンクを。
7万も負けんの？
まあ、1日1万ずつで、1週間で7万ですね。
これでもあれだよね、はい。もっと負ける人は再現ないよね。
いや、再現ないですよ、
う
ん、あれ。
うん、うわー、怖いね。
はい。いや、もう、で、お金はあるんでね、僕。
いやもう減っていく一方だよ。
はい。
憎たらしくて
言ってじゃん。どっちもやめるとか言ってんだから。
はい。
減っていく一方だよ。
小銭持ってっからな、稼いでっからな、本当に。
楽しいですよ、本当に。
いやいやいや、でも、はい、それは、番号を入力して、はい、で、どっかで自分の口座から引き落とすみたいな
ことで。あ、そうです、そうです、そうです。で、当たったら口座にこう戻ってきてみたいな。
うん、は
い、楽しいですよ。
まあ、でも俺の知ってる人はそこに例えば何十万か入れといて、はいはい、それはそこだけでやり取りして、はい、なくなったらやめるみたいな、
はいはい、
そういうことやってるみたいだけど、
はいはいはい、
そういうふうにはしてる。そうだね、まだやってない、そこまで。
あ、そうですね、そこまでまだ大きくは勝ってないので、うん、はいはい、でも、うん、もうすごくいい暇つぶしになりますね、うん、あれは、はい、
7万も費やして、
はい、7万費やして、
やってもうな、ちょっとだけ不思議な気になるのは、
はい、
そこら辺は何十万って動いて、
はい、
だから今なんか3連なんとかつって、
はい、
もう下手したら何百万って儲かったりも
ありますね、
したりするんでしょ、
はいはいはい、
でパチンコだってさ、
はい、
ね、こうやられる人は日に結構、
いや、そうですね、うん、1日やってたら、はい、
何万も、
はいはい、
2、3万ぐらい、
うん、
いやいや、もっとだよ、
もっといく
なんじゃない、うん、もっといく、そんなんじゃないよね。それはさ、
うん、
いいんだろ？
まあいいですね。
合法、
法律の範囲内で、
うん、
はい。
麻雀はあれだ。
麻雀はダメです。
麻雀ダメです。
麻雀はイリ
ーガル。麻雀ダメなん。
麻雀はダメですよ。
一応ね、賭けは、はい。
でもなんか 天品ならいいんじゃないぐらいの話になってんじゃない、
う
ん、
そうですね、うん、
世間は
天品ね、うん、調べちゃったよ、天品って何なんだろうって、
うん、1000点100円、うん、天品ね、天なんか知らないけど、ネットかなんかの話で、はい、なんか黒川麻雀ルールっていうのがあるらしい。
なんかネタなんでしょうけど、黒川杯を開催しますっていうようなネットで、
黒川ひろむ杯っていうのあるの、
黒川杯っていうのがあるらしい、う
ん
う
んは
い、
何それ、
あの、まあ、デイリースポーツの、そのサイトからの記事ですけど、ツイッター上で黒川杯なるワードが飛び交っているそう。ネット上に、祝、冷凍麻雀解禁、検察庁前、天品麻雀大会というイベントを告知する。まあ、あの、日時書いてないんでネタだと思うんですけど、あの、法務省刑事局の公式見解では、天品麻雀は問題ないと、まあ、黒川さんの処分軽かったということで、黒川基準による冷凍麻雀解禁を、もうみんなで祝いましょうと、うん、天品麻雀大会を公然と実施することになりましたって歌ってるサイトがあって、うんはい、それがインターネット上ですごい今盛り上がってるっていう、
ジョークみたいなね、
まあね、うん、かなりあのからしの効いたジョークだって、うん、ジョークで広まってるだろうけどね、まあ、でも昔ね、恵比寿さんが確か9000円で捕まったとか言ってなかったっけ、まあ、俺よく覚えてないけどね、
もう二度とやりません、まあ、かけてもいいって言った
って
うまいこと言うね、
面白いっすよね。
そうですか。でもあれだよね、こう例えばなんか花札とかバックスとかはほら、はい、ヤクザと、うんね、暴力団とか関係性があるからって、そこは分かんなくもないけどさ、で今片っぽで何十万ですって、でもこれも博打
な、OK、の合法の博打、
ね、で片っぽこれは、うん、あのダメっていうのもなんかこうどうしてって子供に聞かれた時にね、
うん、説明が
どうしてだ、そういう問題からし
か、どうしてだ日本じゃそうなのみたいなことしかこ
う、うんうんそうね、
説明
言えないですよ、ね、
つかないよね、うんうんうん、いやだけどこの後だってもしかしたら IR になって、うん、横浜と大阪で、うんうん
まあ、いくつかの自治体は手を挙げるみたいですけどね、うんうんうん、
カジノでしょ、うん、すんごい博打版ができるんでしょ、
はい、日本人も行ける博打なのかな、
そうですね、
日本人行けなくったらだって商売にならないでしょう、うん、あまあ、外国資本が入るのかどうかとかね、うん、揉めてるけど、
まあ、でもこのコロナで大手資本も参入を断念したなんていうニュースもありましたから、
あ、そうだね、あったね、うん、アメリカの会社がね、
うん、あ、そう、あ、見ました、うん、ニュースで、そうだそう、
やめたみたいね、
うん、やめた、
あ、まあね、あの新しい生活様式が広まってるみたいな、ね、うん、どうなっていくんだろうね、その中で、
うんうん、昔から今までずっと賭け麻雀ダメです、
ダメですよ、うん、
ずっとダメです、
だよね、
ねダメですよ、
だよね、うん、
だよね、
うん、懐かしいわ、
だよね、ごめんね、ごめんね、
よしこいっ
す、よしこいっす、
パチンコインだろ、でも
パチンコイン、
まあね、
はい、パチンコイン大丈夫です、競馬も大丈夫。
あ、じゃあパチンコ屋さんってタバコも吸えるんだって？
タバコ吸えるよ。
タバコ吸えます。
もうここ最近行ってないんで分かんないですけど、うん、まあ
そうですね。まだ僕らが行ってた頃は吸えてましたね。うん
はいはい、今ダメなのかな？4月からダメになったのかな？
喫煙室みたいなとこ。
でもあるよね。喫煙室ある。
あ、そうなの。
あった。
あと禁煙フロアとかももちろんありますけど。
あ、はい、あ、そうなの。うん、全然行ってないから、うん、分かんないわね。うん、こうちょっと行ってみなきゃいかんね、パチンコ屋さんもね。あのみんなかあの。解禁っていうか解除になったらね、はい、うん、あ、はいはい、太田さん、うん、
はい、今日はまず朝日新聞の投書欄からご紹介しますが、うんうん、あの25歳の女性の方、学生さんをしてらっしゃる方、うん、あの去年5月からワーキングホリデーを使って、うん、カナダのトロントの飲食店でアルバイトしていたそうなんですね、うんうんはい、で3月に新型コロナウイルスの影響で営業がテイクアウトだけになって、うんうん、一時解雇されてしまったと、うんうんうんはい、じゃあこの先困ったな、どうしようかと考えていたところ、カナダ政府から緊急対応給付金、これを受給すると発表があったそうで、でコロナ騒動で職を失った人に月額およそ16万円最大4ヶ月間給付すると、結構手厚いですねこれ。でしかも申請方法至って簡単、3日ぐらいで現地の口座に入金されていた、一時滞在中の外国人の労働者の自分が政府から給付金をもらえたことに大変驚いて、でもとても救われたと、カナダいいですよね、
いや素晴らしい、
先進国だなと思う、本当に
多様性を重んじてる国
ってことですね、滞在4ヶ月ね、すごいよね、 この人だって留学生のアルバイトだろ、
う
ん、
そうですね、
学生さんワーホリ、
飲食店でアルバイトをしていたんで、それで営業してたのがテイクアウトのみになって解雇されちゃったと、
うん、
うんうん、これで16万月、
16万
すごいな、
最大4ヶ月、うん、
しかも早い対応だったって
ことね、早い対応、
そうよ、すごい、
しかもこれ外国人労働者
でってい
う、ここがね、光浦なんかもね、うん、ちょっと外国ね行って語学で勉強したらバイトもちょっとするだろうしね、
どうなんだろう、うん、学生ビザで行ったらしちゃいけないのかな、
いや、これはワーホリだから、
ワーキングホリデーっていうやつだから、うん、働いていいやつだから、
そういうルールにのっとればね、はい、太田さん、
はい、
日本はどうなってます、
うん、まあ、ちょっと対照的な事例で朝日新聞の社説なんですけど、うん、このコロナ禍の影響で生活に困る学生さんを支援するために、うん、国が緊急給付金の制度を設けたんですね、うん、ところが留学生にだけは成績優秀じゃないとあげませんよという要件を一律につけたと、うんうん、まあ、支給額は経済状況に応じて10万円と20万円の2つがあって、受け取れるのは親元を離れて学費とか生活費の多くをアルバイトで賄う大学生とか専門学校生とか、あとは留学生ももらえるんですけど、ただし成績上位者のみということで、まあ一応大学が必要と認めれば申請できるっていうふうなことは言ってんですけど、でも一応このさっきのカナダのケースと比べると随分違うなということですよね。
これ成績上位者のみみたいなことになると、まあ、もう 3割
ぐらいの目安みたいですけどね、
7割の人はもうもらえない、鼻からもらえないと、しかもこの3割の人、成績の優秀な人、これ調べなくちゃ分かんないよね、で各大学とかそういうところに出してください、この人の成績どうなってますかって詳しく調べて、いいですね、じゃあ給付しましょうって話でしょ、手間も
時間もかかりそうだ
な、時間もかかって目安滞ってくるとね、外からこの学校にね、まあ、留学生制度があって、まあ、ここはちょっと、まあ、いろいろ難しいところがあるんだけども、でも日本に行って働こうっていうふうに思って、バイト学生やって、しかも働いて卒業しようと思ってる人なんかいると思うけど、なんかちょっと門戸が狭そうな、カナダに比べてそんな気しちゃうよね、
カナダね、はい、医療従事者の方がね、うん、夜勤でね、シフトが変わるときね、うん、みんなでね、カンカンカンってフライパン叩くんで、
うん、なんで、
で私、うん、お友達と電話してて、うん、バンクーバーに住んでる、うん、したらカンカンカンって言ってさ、うん、これ聞こえるっていう、うん、向こうのお友達も、うん、何って言ったら、うん、夕方だったかな、向こうの時間で、うん、夜勤の人のとかだ、夕方ちょっと時間忘れちゃったけど、はいはい、夜勤の人のシフトが変わる時間に合わせて、うん、ありがとねっていうのを、みんながフライパン叩くんだって、カンカンカンって、
時間決めて外に出て鳴り物鳴らすっていうのは結構外国ではこのコロナ騒動でずっとやってたみたいですね、
泣けてくるでしょ、なんか
うるさくないのかね、
あー日本人私それ聞いてさ、私もちょっとさ、結構日本人の人がさ
嘆き方、ね、
もうやーと思っちゃってさ、私その時聞いて泣けちゃってさ、
すいません
うわー日本人
やだー、うるさー、まずクレーム、
ジョヤの金に文句つける国ですからね。
なんてったって。
なんつったって。
なんつったって。
ね、いいね、そういうのね。ああ、なんかありがとねって、そういう合図になったりね。まあ、なんか世界見てると、そういうのでね、みんなが医療従事者に歌歌ったり、バイオリン弾いたり、なんかいいことたくさんあるのにね。ああ、はいはい、次です。
はい、これ東京新聞だけが一面トップで掲げているので、うん、まあ、スクープと言っていいと思うんですけども、はい、新型コロナウイルスの影響で売り上げが半減した中小企業などに最大200万円を給付する政府の持続化給付金、まあ、給付遅れが相次いでいてなかなか届かないという状況なんですけど、これ実際の給付作業どこがやってるかっていうと、大手広告会社の電通とか人材派遣会社のパソナが作った一般社団法 人のサービスデザイン推進協議会というところに業務委託されているということなんですね。で、これおよそ2兆3000億円の給付用の資金を扱って、国から769億円の委託料が払われているんですけれども、この法人は給付がなんで遅れてるんですかと聞いたところ、回答を差し控えるとコメントを拒否したそうです。で、実質的な運営形態も開示していませんで、公共事業としてちょっと不透明なところがあると、でこの法人定款などによると電通パソナ、それから IT サービス業のトランスコスモスが2016年5月に作った法人、で東京新聞の取材に対して、給付金業務についてどのぐらいの人数で今体制作ってやってるんですかって聞いたら、説明を拒んだそうなんですね。わからない、中小企業庁はこの法人が業務をさらに電通に委託している、再委託している、電通が作った法人にまたで、そこから電通に再委託しているそうなんですけど、電通も経済産業省の事業などで回答は控えるというふうに言っています、でこの法人ホームページに情報はほとんどなくて、電話番号も公表されていません、で設立以降経済産業省のその事業、この持続化給付金も含めて4年で合わせて14件の事業を経済産業省から受託して、今回の入札に関しても受託する前にもうすでにウェブサイト用アドレスを取得していたという経緯もあるということで、ちょっとなんか釈然としないところはありますよね。
これどういう意味わかんないけど、この新聞の見出しに電話番号は非公表で登記所在地は無人って書いてあるんだけど、この場所も分かんない、
場所はあるんですけど、取材が、取材しようと思って訪ねたところ誰もいなかったと、
一人もいないで仕事してるってこと、
公開開始の2日前に持続化給付金のウェブサイト用アドレスをすでに取得していた、
これあれじゃん、だってトンネルじゃん。
電通が作った会社というか法人がまた電通にお願いしてるっていうのは、どうなんだろうなっていう、
一個トンネルがあるみたいなことじゃない
の、そのまま電通さんにお願いしちゃいけないんですかね。
電通がじゃあ給付金をうちらにくれる作業をしてくれてるの、
そういうことですよね、
電通が、
そういうことになるね、これだとね、この要するに持続化給付金に関してってこと、
そうですね、
これいろんあれあれなんだっけ、マスクの時も間にユースビオとかなんとか、
これもう一個ちょっと時間がないんですけど、マスクを受注してる会社がアベノマスクで51億円儲けたって発表してるんですけど、国の方は 7.6 億円で発注したって言って、この51億と 7.6 億円の差額ってなんだって聞いたところ、わからないっていうふうに、
そんな科学のお金がわからないのよ。
わかんねえんだ。
そうだ、わかんねえのか。数値苦手なんですかね。
どんぶりにも程がある。
俺みたいなやつがやってるな、これ。もう数字わかんないやつがやってるんじゃないのか。はい。まあね、いろんな太田さんなんかね、この給付を遅れるのに、あちこちで目詰まりが起こってるって言ってるんだけど、こうなんかこう、こう見てたら目詰まり起こしてるみたいな気がしない、
100歩譲って、そのマスクの配達とか給付がスムーズだったら、頑張ってくれてんだろうなと思うんですけど、遅れている上に不透明っていうと、おいおいって感じになっちゃいますよね。
手続きは難しいし。
もうちょっと簡素にスピーディーに行って、もうどれこれ上げたもの全部だよね。さあ、今日も始めましょう。